一昨年の初詣、二次元にいる私の彼氏が三次元に出てくるようにお願いした、ダメだった。去年の初詣、いっそ私が二次元に行けるようにお願いした、ダメだった。今年の初詣、どうしよう、何をお願いしよう、あ、次の人が並んでいる、早くどかなきゃ、どうしよう、もう何でもいいから助けて神様。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。2017年一発目の痛快乙女ゲーム通信、お聞きいただいてありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただきます作品はミュージカルイケメン王宮真夜中のシンデレラでございます。ミュージカルイケメン王宮真夜中のシンデレラは、もう間もなく1月14日土曜日から22日の日曜日まで全11公演、池袋のアウルスポットにて上演予定となっております。今回はこちらの作品からアラン・クロフォード役の近江翔一郎さん、そしてプリンセス役の久保紗里奈さんにこの後登場していただきます。今回ですね、スタジオにお越しいただくお時間がなかったもので、私が取材に行ってまいりましたので、そちらの音声をお聞きいただきたいと思っております。今日も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。
聞かせてください、ゲスト様のお話。
改めまして、今回特集させていただきます作品はミュージカルイケメン王宮真夜中のシンデレラでございます。この作品、原作ゲームはアプリなんですけれども、アプリゲームイケメン王宮真夜中のシンデレラは2012年9月からサービス開始となっておりまして、iPhone、Android の両方で10ヶ月連続トップセールスランキング50位以内を記録するなど、イケメンシリーズと言われるサイバードさんの人気恋愛ゲームアプリのシリーズの中でも本当にすごく人気があるアプリの一つなんですね。私も、かくいう私もですね、大学生の時にめちゃめちゃハマってまして、すごいストーリーチケットっていう、1日ちょっとずつ進めていくんですよ。それが毎日そのチケット制で配給されるので、早く明日にならないかな、続きを見たいなってなりながらもうワクワクプレイしていました。なので今回ミュージカル化するっていう風に聞いて、すごく個人的にも楽しみにしております。今回の舞台のあらすじをご紹介したいと思います。あなたがこの国のプリンセスです。教え子のため王宮にしか咲かない願いが叶う白い花を探しにプリンセス選定会に潜り込んだ主人公は、突然プリンセスに指名されてしまいます。プリンセスに課せられた使命は次期国王を指名すること。城内で王国騎士、公爵、教育係、官僚など多くの男性と触れ合ううちに、次第にプリンセスとして自覚を持ち始めるヒロイン。そんな中、次期国王の座を狙ってさまざまな陰謀が渦巻き始めます。プリンセスを排除しようとする者、隣国シュタインとの戦争を狙う者、プリンセスの前にいくつもの壁が立ち塞がります。迷い葛藤するプリンセスを彼らはいつも支えてくれます。舞台書き下ろしストーリーで展開されるプリンセスと彼の甘い恋の行方は、この冬キラキラと輝くときめきのシンデレラストーリーの幕が開きます、というストーリーとなっております。この後この作品よりご登場いただきますのはアラン・クロフォード役、王国騎士ですね、近江翔一郎さん、そしてプリンセス役の久保紗里奈さん、こちらのお二人に登場していただきます。男性一人女性一人っていうゲスト構成って、すごくうちの番組では珍しいもので、まあ、私も混ざってなんですけど、3人で和気あいあいとお話しさせていただきましたので、ぜひ最後まで楽しく聞いていただければなと思っております。それではどうぞ。それでは自己紹介からお願いします。
はい、皆さんこんにちは、アラン・クロフォード役の近江翔一郎です。よろしくお願いいたします。
はい、こんに
ちは、プリンセス役を演じさせていただきます久保紗理奈です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回はアプリの作品、イケメン王宮真夜中のシンデレラの舞台化ということなんですけれども、普段お二人はアプリゲームっていうのをこうスマートフォンでダウンロードしてプレイするっていうことはよくありますか？
そうですね、僕自身なんかこう暇な時とか、あと電車待ってる時とかの空き時間とかによくゲームやるんですけども、なんかオンライン上で友達と一緒にこう遊ぶアクションゲームだったりとか、あとはこう暇つぶしのなんですかちょっとしたミニゲームとかはよくやりますね。
オンラインっていうとこう自分一人で戦うんじゃなくて、はい、助けに誰かが来てくれてとかそういうのですかね。
そうですね、もう本当になんかこう連絡取り合って、うん、なんか今できるとか、 なんか手伝ってみたいな感じでよく遊ぶことが多いですね。
久保さんの方はいかがですか？
はい、私恋愛アプリは今回初めてダウンロードさせていただいたんですけれども、うんうん、普段は結構なんでしょう、パズルゲームとか、うんうん、消して積み上げていくものとかなんでしょう、そういったなんか一回やり始めるとハートがすぐなくなってしまうようなゲームをよくやってます。
イケメンがいっぱい出てくるアプリってこのイケメンシリーズの中の一つがイケメン王宮なんですけど、こうツイッターとかやっててもいっぱい宣伝で流れてきたりとか、世の中に意外といっぱいありません？
はい、そうですよね。すごいいっぱいあるなと思って、私すごく興味があるのが、うん、このちょっとイケメン王宮が落ち着いたら、うん、戦国、
あ、イケメン戦国、
はいはい、の方をちょっと私高校日本史だったのでちょっとそれもやってみたいなっていうのは、うんうん、あります。
ぜひ、はい、落ち着いたら
そうですね、落ち着いたら、
はい、遊んでみてください、はい。今回なんですけれども、イケメン王宮でご自身が演じられるキャラクターのご紹介とどういう印象を受けているかを、じゃあ大見さんから教えていただけますでしょうか？
はい、僕が演じさせていただくアランはですね、イケメン王宮内では騎士団長っていう、うん、すごくこう重要な任についていて、でプリンセスを守るっていうことにすごく責任、うん、その守るっていうことになんかすごく重きを置いているキャラクターなんですけれども、もちろんなんかその守るこう俺様気質なかっこいい部分もそうなんですけども、なんかその過去にこう秘めてるすごくちょっと悲しいエピソードというか、うん、そういったバックボーンもしっかりなんかあっての今のそういったアランっていうキャラクターが出来上がってるんだなっていう部分をすごく感じていて、うん、僕自身とはなんかすごく対照的な部分っていうか、うん、僕にはない部分がたくさんあるキャラクターなので、なんか演じてる中でたくさん学ばせていただくことだったりとか、こうありたいなっていう、なんか男性としてなんかすごくこう憧れるキャラクターですね。
もう本当に王道の俺についてこいけっていう感じ。
そうですね、
まあ、表面上は、
はい、なんか言葉もなんていうんですかね、サバサバじゃないですけど強めな、なんか、うん、なんか僕はやっぱなんかそういうこうついてこいみたいな俺なんていうんですかね、なんかそういう口調あんましないので、
そうですね、穏やかな感じですよね。
演じていてすごくなんか新鮮ですね、そういった意味で。はい、
ちょっと憧れもする。
憧れますね。なんかそういったなんですか、こうまさにこう男ってなんかこうなんですか、田んぼの高いって力じゃないですけど、なんかそっちじゃなくて山水界ってなんか漢字の
漢字の
漢字の男っぽいイメージが強いですね。
はい、ありがとうございます、はい。一方でプリンセスヒロインの方はいかがでしょうか？
はい、私が演じさせていただくプリンセスはもともと庶民で、うん、子供に教えることをして勉強を教えることをして家庭教師だったんですけれども、それが、まあ、いろんな出会いがあってプリンセスになっちゃったみたいな感じの女の子なんです、
うん、シンデレラストーリーみたいな感じですね、まさに、
うん、はい。でもなんか何でしょう、本当に天真爛漫で明るくて、うんうん、結構まっすぐ物事を考えるというか、まっすぐ人を好きになることができる女の子だなっていう印象がとても強いです。ちょっとおちょこちょいなところとかちょっと猪突猛進なところとかもあるんですけれども、
その好きというかほっとけなさがまた、
そうですね、
ヒロインらしさでもあるのかなっていう気もしますね。
そんな女の子になりたいなってすごく思います
すごいわかります。今回エンディングがアランとルイとゼノで3パターンということで、はい、アプリの方をプレイしていても、まあ、よく乙女ゲームで感じることなんですけど、誰のルートを選ぶかで意外とヒロインの根本の部分は変わらないけれども、ちょっと性格だったり表に見えてくる部分っていうのかなが変わってくる印象があるんですけど、今回3ルートあるということで、はい、久保さんが演じていてもそういう風に感じることってありますかね。
そうですね、その根本の部分は先ほど申した通りですね、
優しくて、
そう優しくて、そうですね、ちょっと一本芯が通ってる、私がこうってやり遂げるって決めたらやり遂げるっていう芯が通った女の子ではあるんですけれども、ゲームの中とかで自分でセリフを選ぶところが、
はい、選択肢があ
ると思うんですけれども、はい、それがやっぱりアランにはなんか自分で意見言ってる時とかがあったり、なんかルイにはハテナで聞くことが多かったり、
何々なのみたいな、
はい、でゼノは何でしょう、なんか言いたいけど言えないみたいな、みたいな感じの、なん
か口ごもっちゃう感じ、
ちょっと口数少ない感じなのかなとか、それはちょっと私個人の印象なんですけれども、でもなんかそういったのがちょっと台本にも踏み込まれていて、なんかそれを表現できたらいいなって思ってます、
うん、じゃあ結構エンディングごとに違いがあるということで注目していただきたいですね。
はい、
はい、今回衣装を着てビジュアル撮影が少し前になってしまうんですけど行われたということで、それぞれの衣装の見どころ、こういうところをぜひ見てほしい、こだわっていただいていますっていう部分があったら教えていただけますでしょうか。
はい、アランはその騎士団長っていうその役職もあって鎧甲冑姿なんですけども、なんかそのもちろん甲冑もそうなんですけど、その下に着ている洋服の何ですか、細部にこう縫い付けられてる、何て言うんですかね、刺繍だったりだとか、そういった衣装さんの こだわりみたいなものがなんかすごく僕自身着ていて感じていて、ぜひなんかこう舞台なのでそういった甲冑姿だけじゃなくてその他にも散りばめられているその衣装さんの作に対する愛みたいなものをぜひ衣装を通して感じていただけたらなっていうふうには思いますね。はい、
久保さんの方はドレス、
はい、そうですね、私ビジュアル撮影の時に真っ白いドレスを着させていただいたんですけれども、はい、背中の後ろのところにすごく大きいリボンがあるんですね、でも前から見ても分かるぐらい ちょっとはみ出るぐらい、後ろ向いたらもうちゃんとバンってリボンがあってすごく可愛らしい衣装で、あとはですねスカートのフレア何でしょう、波打つ回数をすごく衣装さんがこだわっていらっしゃって、この回数よりもうちょっと多い方が回った時に綺麗に見えるとかいうのをすごくこだわってらっしゃって、でビジュアル撮影でしか動いてないので今回はダンスもあるということで舞台できるのがすごく楽しみになっています。
はい、もう計算してくるってこう、ね、ワルツとか踊った時にふわってなるようなドレスっていうことですね、
は
い、
すごく楽しみです。
はい、今回なんですけれどもダンスもあるということで、はい、ゲームだとアプリゲームなのでこう正面しか向かなかったり、まあ、たまにスチールがあってちょっと横の方が見れたりとかありますけど、なかなか後ろ向きの姿ってゲームでは見られないものだと思うので、そこは 2.5 ならではということでぜひ注目していただければなと思いますね。はい、ありがとうございます。では後半のコーナーの方では他のキャラクターのお話も含めてイケメン王宮にはどういうイケメンが出てくるのか、そしてイケメンとは何なのか、ぜひ掘り下げてお話聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。